昨日ととあんまりこうがっつりトゥエッチの話をなんかするのもちょっと違うなみたいな風に、まあ、思っていたりはしたので、そうそうそう、まあ、ちょっと一旦もう本当に自分がもう喋りたい話のその自分が喋りたい視点でトゥエッチを一旦ちょっと喋りますね。で、まあ、ざっくり言うと、まあ、おさらいじゃないけどトゥエッチって何よって話で、まあ、BSV チェーンに紐づいた、SNS ですね。まあ、オンチェーン SNS X みたいな本当感じなんだけど、そのアクションすべて、フォローするとかいいねするとか、まあ、コメントするとか投稿するとか、まあ、リプライするん、リプライリポスト、うん、するとかっていうなんかすべてのアクションに、まあ、ガス代が発生、まあ、つまりそのトランザクションが発生するよって、オンチェーンに記録されるよっていうこと、そして、自分のアクションが相手に対してそのお金としてまあ、支払われるっていうので、フォローすればまあいくら、いいねしたらいくらとか、なんかそういうふうに、まあお金とオンチェーンと紐づいているっていうところで、僕はなんかまあそこになんか面白さを感じているっていうところで、2年前ぐらいに2024年6月に、まあ突然っていう感じかな、まあ、グッバイっていうことで、まあページが閉鎖されてマジかっていうふうになって。そう、そこからまあ早2年っていう感じですね。でそのトゥエッチ自体はその2024年に閉鎖されたんだけど、多分2019年とかそれぐらいからトゥエッチ自体はあるんじゃないかな。だから BSV が2017とか2018ぐらいに BSV チェーンがまあビットコインキャッシュからハードフォークして、で割と早い段階でトゥエッチ自体は構築されていたんじゃないかなとは思いますね。そうで、そのトゥエッチを作っている人たちっていうのが、まあ、オーディエンスウォレット、 BTC オーディエンスのオーディエンスウォレットの人たちっていう、まあ、流れ、もともとだから、まあ、その彼らが最初何を構築してどこからっていうのはちょっと分かんないけど、うん、まあ、BSV っていうところから言うと、そうだね、だから BSV でトゥエッチを作って、でその後、まあ、2023年オーディエンス元年に BTC オーディエンスの方で、まあ、舵を切って、で BTC オーディナンス、まあ、オーディナンスウォレットを立ち上げてから、まあ、半年じゃないかから、まあ、1年半ぐらいでトゥエッチをポチったみたいな感じですね。だからなんとなくこう感覚で言うと、BSV 畑だった開発人チームがその BTC チェーンの方に、 BTC オーディナンスの方にまあなんかこう行ったっていうところで、なんか BSV をまあなんだろう、見切りをつけてっていう印象はあったっちゃあった。だけど僕なんかはちょうどそのまあ変遷のあたりっていうか、まあ、2022年からだけど、自分はでもその2023年2024年っていうなんかそのあたりっていうのをまあ見ていながら、自分としてはやっぱりその BSV をまあ後から知った側ですよね、僕らね。そうして、あ、なんかすごくこう自分がそのオンチェーンでいろいろまあ、やるアクションを起こすってことを考えた時に、自分は BSV チェーンはすごく好ましいチェーンだなと思った。だけど僕は後追いをするようにその Twitch のことも知っていったし、遡っていったしっていう時に、僕は最初はオーディナンスウォレットの人たちとして知ってたけど、あ、実はその Twitch の作った人たちだったんだ、みたいなところでまたまあある意味縁を感じるっていうか、うん、ナラティブを感じるっていう。だけどその人たちが BTC オーディナンスの方にやっぱり舵を切って BSV を、まあ、ある意味見限った感じもあったから、ちょっとやっぱね、まあ複雑な気持ちではあったっていう。だけどそのオーディナンスウォレットのことを開発して、オーディナンスウォレットのことをこう、まあ、発信しているその人たちが、たびたびやっぱり BSV のことを口にしたりだとか、いや、やっぱりスケールするビットコインって BTC じゃなくて BSV なんだよなみたいなことを言うたんびに、僕は目をキラキラさせてるみたいな、やっぱそうだよねみたいななんていうの、別に BTC 自体がそれを否定したいとかってわけじゃなくて、その、まあ、やっぱスケールするビットコインっていうことを考えた時に、うん、僕の中ではやっぱり それは BSV であるみたいな一つのなんだろうな、感触としてはあるから、やっぱりそれをねこう強化してくれるような存在がやっぱ当然必要なわけですね。で一定数やっぱそういう影響力があるような人がやっぱそういう話をするためにやっぱそうだよねっていうふうになっちゃう、その自分のねなんかこうしょうもないなみたいなことも感じるんだけど、まあそんな感じ。で、まあ、Twitch の陣営っていうのが、まあまあ、このタイミングでやっぱその BTC オーディナンスの オーデンソーレットでずっとつまり ビジネスをしてたわけですよね。まあ結局まあ彼らはある意味ビジネスマンではあるってところは正直あるから、やっぱりお金になるビジネスになると思えばそこにね手を出すしっていうのは、まあもちろんそのビジョンとか理念っていうものもすごくあるなと思うんだけど、やっぱり、ね、どこまででもビジネスっていうのはあるよねっていうところがあって、だから当然2023年オーデンス元年の時は、ね、まだマーケットプレイスとかウォレットがなかったタイミングで、まあ、ここでそのマーケットプレイス兼ウォレットを出せば当然ユーザー獲得できるって、まあそれはそう、それは狙うよねっていう話で、そうそう、でもそれを一定数 BSM コミュニティの人たちからするとなんかまああいつらは詐欺師だったみたいな風に結局言ってたりとかするっていう、でもこのタイミングでなんだろうね、なんでまたこう、まあ、BSV に戻ってきてというか、そのTwitchを開発をまたねしようとしたのかっていうところは正直まあ分かんないけどね、そのあたりのなんか魂胆みたいなところは正直わかんないけど、だけど個人的にはTwitchがまたね戻ってきたらいいなみたいな、まあある意味なんかそのもう別れてもうその二度と、まあ、出会うことがない人まあそれが元カノとかそういう類なのかちょっとわかんないけど、なんかね、なんかそれに恋焦がれるみたいな感情あるじゃないですか、そのそれもなんかあるかな、思い出補正みたいなものもあるかなとかっていうのは思ってたけど、まあこのタイミングでやっぱり復活したっていうのはすごく自分にとってもすごくなんだろうな、やっぱり望んでたことなんだろう、望んだことの一つなんだろうなっていうことは思っている。でまあここまた週末ぐらいかな、週末ぐらいにまあ Twitch X アカウントの方がまあテストしたい人はなんか言ってみたいな感じの投稿をしていて、でも意外とここがなんだろうな、まあ、昨日もちょっとそのなんか格差みたいな話をちょっとしましたけど、意外とそのログインみんながみんなできてない感じがあって、でもそれは別になんかその あなたはいいよあなたはダメだよみたいな風に振り分けをしてるわけではなんかない気はするんですよね。なんかシンプルにその Twitch の X アカウントに DM してそのテストしたいって一言言えば別にそれで済む話なはずなんですよね。で、おそらく別に新規でもいけると思います。なんか、新規のユーザーの、アカウントのなんだ、ナンバリングは、20何万何番台からみたいな、なんかそんなような投稿してたから、別にその既存の Twitch ユーザーじゃなくっても、多分ね、そのジョインできるんですよね。ただ、なんかそのいわゆるこの URL リンクから入ってねみたいなことは投稿はしてない、思ってて。まだそのベータ版としてって感じだから、まだテスト段階っていう感じではあるから、そうそう、招待リンクなんかも、まあ、だから DM でその招待リンクをこう教えてもらって、パスワードと招待リンクを DM でもらうって教えてもらうんだけど、いや、それは表では出さないでねみたいな、なんかそういうただ、立て付けにしてるだけだと思うんですよね。だけど、普通にこう、ついさっきまでこう、まあ、他のね BSV の人とかとやり取りしていて、なんかねどうやってログインするのとか、なんかその X の投稿に返事したんだけど招待リンクもらえないんだよねとかって結構やり取りがまだあるから、いや DM をすればいいだけなんだけどなっていうのがいまいち伝わってない感じはあるっていうところですね。まあ DM すれば別に使えると思うんですけどっていうところで、まあ開いてみましたと。でまあこの2日間3日間とにかく自分がしてたことというと、まあ多分割とこのアーリーアクセスの中でも結構さらにアーリーな方で多分僕はもう一度再ログインした感じなんですよね。だからなんか再ログインして割とすぐに、まあそれこそ開発をしているそのランディとか、その UTXO ディテクティブっていうハリーさん、ハリーとかからもそのTwitch内でなんかそのログインしてすぐになんかフォローしてもらったりだとか、なんだろうな、そのいわゆる僕は分かんない体感だけど、まあ、かなりアーリーなタイミングで入っている。でそのつまり X とか他のなんか今までだから自分がこの BSV 界隈で活動してきたこの2年半のなんか足跡というか、なんだろうな、それをなんか知ってもらってるような感じはあるっていうのかな、なんかうまく表現できないんですけど、2年前そのTwitch 2024年、それは2024年とか、あとはその僕が Twitch を使い始めた2023年とかの頃とやっぱり景色は違うなっていうのはすごく感じますね。みなみさんおはようございます。部長さんもおはくろ様です。曇りマーク部長さん最近ちょっとね朝ちょっとねご無沙汰してるタイミングがある、まあわかんないですけどね、朝なかなか6時って早いですよね。 そうだから、あ、まあ、なんだっけ、そうだから Twitch にまたログインしましたっていう話で、なんかまあ割と多分アーリーで入ったのかな。で僕がここに2日3日でしてたことは、まあこれタイトルにもしてるんですけど、 Twitch 復活にうつつを抜かす愚か者っていうのは僕です、まあ、僕ですっていうか僕も含めてっていうか、自分がねやっぱりなんかすごいやっぱ熱狂しちゃってるのをすごく感じるんですよ、この Twitch が復活したっていうこと。でそれを、まあ、昨日もまあちょっとチルさんとかね、ノリさんにもそんな話はまあ一部したけど、なんていうのかな、とにかく X だったりとかでその Twitch にまたログインしたぜって、でその Twitch の、まあ、特にまたさらにその目玉の部分であるその Twonks っていうその Twitch の、プラットフォーム内、まあ、だけで、まあ、ある意味閉ざされた空間ではあるけども、そこで、展開されてきた、もう何年も前とかですね、展開されてきた NFT のコレクション Twitch NFT Twonks がまた、流動性を取り戻していて、結構だから僕は多分割と早く再ログインしたんだよね、この2年ぶりに。で最初でこの 2,3 日もずっとベタ好きで見てて、とにかくベタ好きで見てて、ちょっとでもいわゆるなんかアルファ情報じゃないけどこうだよああだよっていうのもとにかくなんか X で発信しまくろうってなんか決めてて、でなんでかって言われるとわかんないけどなんでだろうねちょっとそこメタ認知しきれてないですけど、とにかく復活したまあ、まだ完全には復活してない、別にアプリとしてまだ稼働してないからブラウザで見るだけなので、だけど僕はそのブラウザを、まあ、試しに、ホーム画面、スマホのホーム画面に、保存してみたら、プログレッシブウェブアプリとして、起動することが分かったから、では僕は簡易的にアプリとして使ってて、で、今朝かな、通知機能も追加されてたから、まあ、それも設定したら、まあ、ちゃんと通知とかも来て、だからこうやって今スペースやってたりとかしても、上にこう、何、ポップアップ、ポップダウンっていうの。なんかその Twitch の中でこういうなんかリプライ来たみたいなとかもバーって出てくるっていう、まあ全然普通にそういう感じで機能はしている、けど一応まだテスト段階ではあるよっていう状況ではあって、でこの 2,3 日でその Twonks Twitch の NFT なんかも、最初全然リストがなかったようなコレクションなんかもやっぱりみんながねどんどん戻ってきてるから、その元々の Twitch のユーザーなんかが戻ってきたりとか、まあ、新規の方は今まだ見かけてない気もするけど、そう元 Twitch ユーザーなんかがどんどん戻ってきてる感じをして、そしたらやっぱりそのトゥボンクスがリストされ直されてるっていうか、だから今ある意味ちょっとフロア価格が下がってるんですよね、だからなんかそういうことなんかもまあ逐一 X で投稿してて、でもそれを投稿しながらやっぱ思ったのは、だからこれ昨日も話したけど、なんかわかんないけど僕は今アーリーでそのまた再ログインをできた、でログインしたよとか、まあいろいろこう投稿していると、でTwonks がまたリストがねまたこう活発になってて、でちょっともうピン止め張りすぎたからちょっとどれか見てるんだけどまあ復活して2日ぐらいでもう32個の Twonks が売れてたりだとか、あとは昨日も投稿したんですけど、中モータークラブっていうコレクションがあるんだけど、僕も持ってて、車のシリーズのやつですね。でそれが 120BSV で昨日売れてて、$1,614。$1,614っていくらですか ?1614 ドルは、26万円か。まあまあですよね。BSV ね、なんかそこちょっと笑っちゃうのはちょっと自虐的だけど。BSV の NFT で、やっぱり26万円。日本円の方がまあ、ちょっと僕も分かりやすいから。今26万円。まあ1600ドルで。流通するっていうのは、まあなかなかかなって思ってますっていう、やっぱそれがやっぱそのトゥオンクスのやっぱ凄さだよなっていうことをなんかね目の当たりにしてる感じ、そうっていう話とか、そういうものを投稿するじゃないですか。そうするとなんかやっぱすごくまあ反応があるんですよね。だから多分それがねきっと僕としては楽しいのかもしれないですね。今ちょっと客観的に今その自分がこのTwitch復活にうつつを抜かしてる愚か者だなって今すごく感じながらそれをこうまあここで今お話ししてるって感じなんですけど、あ、ゆうさんおはようございます。まあだからなんだろうな、まあしょうもない話だなと思うし、こんなことはまあ何度もこのクリプト Web3 だ NFT 界隈だで行われてるようなことで、もしかしたらそうだね、まあくだらない欲求だと思います。でもこれは つまり2年前とか3年前、4年前とか、どちらかというと自分でそんなにこういわゆるこのクリプト界隈 NFT 界隈とかで、その先行者みたいな立ち位置なわけではないっていうか、まあ、全然別にむしろ後発な2022年組って別にそんなに早くはないよねみたいな中で、まあ、そういうプロジェクトにしてもそうです、そういうコミュニティの何かっていう中でもどちらかというとこう情報を受け取ってこう、まあ、後発で参加するみたいな、まあ、そういうことが多かった。まあでもそんな中で自分自身がやっぱり能動的にやりたいなって思い始めて、じゃあ NFT コレクション、うん、あのそもそもこうアート表現とか、まあ、好きだったし、まあ、そういうことをやりたいなと思って NFT クリエイターうん、を始めたみたいな、うん、ところがあって、だからそんな中でなんていうのかな、まあどっか思いとしてはその先行者側というかなんかそういうアーリー側に立ちたいみたいな欲求っていうのはもともとあったんだと思います。そもそもまあそれをなんかよく言えば向上心だし、悪く言えば何それくだらない欲求なのかもしれないけど、多分そういう思いがあって、で BSV を知ってで、まあ2年、BSV を知って3年とかか、中でやっぱりなんかそういうポジションというか立ち位置みたいなところをやっぱり取りに行きたいなんじゃないけどね、どちらかというとやっぱり先行する側に行きたいみたいな、多分向上心もともとずっと多分変わらずにあって、そうだからなんか当時自分が Twitch を知った3年前とかとはやっぱちょっと変わったなっていうのは自分の中で思って、つまりそのこの3年の中で自分が BSV について、まあ、ずっと発信を続けてきて、あ、なんだろうね、まあ、どこまでどういう認知かっていうのもあれだけど、まあ、その日本人で、まあ、NFT アートを作っててみたいな、で BSV のことをこう日々発信しててみたいな、なんかそういう多分認知というかある意味でこう、まあ、信頼みたいなものが BSV コミュニティの中では一定数やっぱりなんかこう積み重なってきた感じっていうのは多分あるのかなっていうのは、なんかこの Twitch が復活してそこに入った時のなんか景色というか、あの他の人たちとの関わりとか、ああの人ってそういえば当時はよく分かってなかったけど、今はなんかその人がどういう人で、どういう関係性でみたいなことが、まあ、手に取るように分かるっていうほどではないけれども、コミュニティの全ての人を把握してるわけじゃないけど、でもなんかそういうやっぱり2年前3年前には自分がこうそもそももう分からなかった、そう理解しそもそもできないような、ものとかそういうものがなんか見える感じっていうのが、あやっぱりだろう、この話は何でしょうね、やっぱり何か、まあ、一つのことというか特定の、まあ、コミュニティでもいいし何かの分野に、なんかコツコツやってると、まあなんかそれなりに見えてくるものがあるよねっていう、まあ、そういう話でもあるような気はしますね。だけどなんかその、まあ、昨日も話したような、じゃあ例えばこの Twitch にまたログインしたいって思ってる子さん PSV やとか、Twitch の OG の人たちとかっていうのが意外とみんながみんなそのなんかログインできてない、招待リンクをなんかもらえてないみたいなところにちょっと自分自身が、なんか越を感じるじゃないけど、そういうところはゼロじゃないかもしれない、でもそれってすごくくだらないよねっていう、その自分のそこにちょっと越を感じちゃってる自分がいるんじゃないですかっていうのをメタ認知した時に、あーなんかそれってすごくしょうもないなとかって思うんだけど、でもどっかでなんかそういうどちらかというとアーリーな立場になんか立ちたいみたいな願望っていうのは多分もともとあったんだなってちょっと思った時に、あーしょうもない欲求だけど、まあでも1回2回それをなんか体験したらもう別に満足するんじゃないっていう自分もいるしねとか、まあ、別になんかその閉ざしてるわけとかじゃないけど、そう、でもなんか例えばそのじゃあまだその Twitch に再ログインできてない人たちにとっては、じゃあその Twitch の中でまた Twonks が動いてるよ、リストなんかも結構され始めて、まあ、それこそちょっとまあ一時的にフロアは下がってる、どうしてもそうなるよねっていう、だけどある意味それで手に入れやすくなってるみたいなのって完全にやっぱホームを生んでしまうよなっていうふうに思いつつも、まあでも別にそのなんか単純にその DM をして再ログインしたいよとか、まあ、使ってみたいよってことを言えば招待リンクとパスワードもらえるはずなんだけど、単純になんかその手順をまあ分からなかったってだけなんだと思うんですよね。だから別に全員が全員希望すれば入れると思うんだけどっていうふうに自分はちょっと思いたくて、だから別にその フィルターかけられてるわけじゃないっていうか、そのふるいにかけられてるわけではないっていうふうには自分は、まあ、思ってはいるんだけど一応、うん、そうだけど少なくともそこの、まあ、昨日も話したような、まあ、格差というか、なんだろうね、そこでやっぱり先に入った人が得をするような構造を、もし自分がこう出とするような感じの、うん、今立ち回りをもししちゃってたら、それはなんかやっぱりうーん、まあ、それはよろしくないよなってことは思いながら、ただまあ何がしたいんだろうなって思ったりもしますけどね、うん、何がしたいんだろうって思ったりはする。すごくなんか独りよがりのことをしようとしてるのか、それとももっともっと広い視点で、まあなんていうのかな、こういうトゥエッチみたいなものっていうのが、うーん、いわゆるそのもっと一般に普及させて いきたいみたいな、そういう大きな目標で、例えば自分自身が向き合っていこうとしているのかどうかみたいな話とか、うん、まあ、だけど昨日もね、のりさんとちゅうさんとも、まあちょっとそのトゥエッチ、まあ、トゥエッチの話っていうか、まあ、まあそうだね、それトゥエッチみたいな構造の、うん、コミュニティ、トゥエッチみたいな構造のアプリケーションというか、だからつまり自分が相手に対していいねをするってことは、相手に対してお金をこう送るっていうこととセットになっているとか、うん、とか何か自分が投稿します、こういう X、SNS みたいなところでこう表現しますっていう時に、それが結局お金に直結するっていう風になった時に、やっぱりどういうそれって行動につながるんだろうかっていう話、お金のために結局じゃあそれって行動していくのかみたいな話とか、なんていうのかな、やっぱなかなか難しいよね、お金が絡む。まあいい面ももちろんある、うん、自分の行動が、まあ、全てある意味マネタイズにつながっていくみたいなところで言うと、うん、まあだけどその中で例えばその信用の可視化とかね、信頼のスコア化みたいな話とかっていうのは別にね、もう以前からあるじゃないですか。どれぐらいその人がその信頼を集めてるのかみたいな、じゃあそれって例えばそういう、まあ、ここで言うとトゥエッチみたいなところで、よりみんなから、まあ、いいねというか、まあ、その BSV をお金をこうね集めてるような人、たくさんみんなから評価されてる人っていうのが、じゃあそれ価値が、まあ、価値なんか人としての価値なのかみたいなこととかもそうだし、やっぱりまあ簡単ではないよねってことは思ったりする、うん、だけど多分僕の中できっとそのお金ってなんだろうなとか、価値ってなんだろうなとか、その人の信用とか信頼ってなんだろうなとか、そのいわゆる SNS でのその数字、評価の数字、インプレッションとかいいねの数とか、なんかそういう数値化されるものって結局何なんだろうなみたいな問いを、うん、なんか考える上で多分トゥエッチみたいなそういうもの、まあでもそもそもずっと自分が使ってるトゥリチャットなんかも、まあ、ある意味同じような構造だから、うん、まあ、それを自分自身が体験しながら考えながら、まあ何かしら答えを見つけたいっていう風な、うん、のが多分自分としては目的なんだろうなとは思う。であとはまあシンプルにやっぱりなんだろうな、まあ、自分の資産をね、増やしていきたいっていうのは思いとしては当然あるし、まあ、クリプトに触れてるとかね、そういう、まあ、時点で、まあ、ある程度その資産性をね向上させていくみたいなところは皆さんあると思うし、まあ、自分が持ってる、ね、ネイティブトークンだったりトークン、まあ、価格が上がってほしいなってみんなそれは思うだろう、思うしっていう、まあ、もちろんそういうね、まあ、価値を生んでいくみたいな風な、まあ、綺麗な話っていうかでくくるんだったら、そうだね、そこでどういうふうにやっぱり、うん、自分が、まあ、信頼を得て、まあ、そのお金をねこう、まあ、自分もあげる側ではあるけどもらう側でもありながらって、その循環していく中でどういうふうに自分が、まあ、トータル的にその資産を増やしていけるのかとかっていうことも興味があるしとかっていう、多分そういう感情で、うん、このトゥエッチ復活っていうのを、なんだろう、まあだから一言ではちょっとまあ難しいですね、難しいけどすごい僕自身がなんだろうな、あ、ものすごく熱狂しちゃってるのを感じるっていうか、うん、だけどなんかちょっとそれをうつつを抜かしてる、うつつを抜かすってどういう意味なんだろうな、うつつを抜かす感覚、うん、でなんかちょっと愚かだなって自分で思うところもまああって、そうだ、それをなんかメタ認知しながら、だけど、まあ、シンプルに楽しいから、とにかく今はある意味でなんか、まあ、誰にとって何を持ってってのは分かんないけど、いわゆるボーナスタイム的な今タイミングなのはなんか、うん、正直自分の中で感じていて、だこのタイミングでやっぱ Twitch を使ってみて、今こうだよとかこんな風にしたら、そのプログレッシブウェブアプリとして起動させられるよとか、なんだろうな、まあ、基本はやっぱりその、まあ、情報を伝えるっていうか、こんな風に使ってみたよみたいなことを、まあ、とにかく発信したいっていう、まあ、それはまあシンプルにあるかな。 なんか別にいたずらにフォームを巻き散らすためになんかまだトゥエッジ入ってないのみたいな、うん、なんかそういう感じでは別にやってるつもりはないけど、そうね、まあでもそれをなんか、うん、楽しみながらやれたらいいかなっていう感じで今とにかく、ああもうトゥエッジトゥエッジってやってるなっていう気はするしますね。ただまあその中でまあ思うこととしてっていうので、うーん、じゃあそのトゥオンクスもやり取りができるようになりました。でも結局これってそのプラットフォーム依存の話に結局なると思うんですよね。別にトゥエッジは2年前にそのサービスとしては終了した。でもそれはそのオーデンスウォレットの開発人のランディとかハリとかが開発をしているトゥエッジというものがサービス終了しただけであって、でその後本人たちもまあ当然オープンソースで別にそのデータとかそういう、まあ、断片の部分っていうのはあるし、オンチェーンに別にそもそも残っているものだから、まあ、誰かがその気になればそのトゥエッジをこうまたこう復元するみたいなことっていうのはできるようにしておくよみたいな感じではいたんですよ。でも別にある意味それをこう明確にやろうとする人はいなかった、もしくはやろうとしたけどうまくいかなかったのか分かんないけど、まあ、ランディ本人もかなりこのなんか復元する上でなんかデータなんだっけな、なんかがすごいあっちゃこっちゃバラバラにめちゃくちゃなってて大変だったみたいなこと言ってたから、うん、まあそれをねまたこう構築できるっていうところに、まあ、エンジニアとしての凄さみたいなものもあるし、まあ多分今回 AI なんかもたくさん使ってんじゃないかなって気はするんですけどね、うん、なんでこのタイミングでその今まで復活させてなかったトゥエッジを復活させたかって、多分 AI の進化も多分後押ししてんじゃないかなって個人的には思うんだけど、うん、でもその中でだからこのトゥオンクス、トゥエッジ NFT なんかも別にオンチェーンにずっとあったわけですよ。ただそこにアクセスするためのユーザーインターフェースとかプラットフォームっていうものが、うん、一時的にずっとなかっただけであって、そこがつまりそのユーザーインターフェース、プラットフォームができさえすれば別にアクセスするできるわけですね。まあ、それがある意味フルオンチェーンっていうものの良さではあるかもしれない。だけど僕らは直接ブロックチェーンの情報にダイレクトに触れることはできないっていうか、フィジカルの存在だからね。それはまあ何でもそうだと思うんだけど、だからそこにはスマホとかパソコンとかそういうデバイスも必要だし、そのインターネット上とかブロックチェーン上の情報を僕ら人間が認知できる文字とか、ね、画面に変換する、当然なんかこのインターフェースが必要なわけですよね。ことを思った時に、それは分かっていながらも、でも今までこの2年近くそのトゥオンクスに触れることができなかった。当然流動性もないわけですよね。だって売買できないから、うん、でもここで、まあ、ベータ版ではあるけども復活して、この2日3日で、まあ、多分50個近くかな、そのトゥオンクスっていうのがもう売買されてるんですよね。また流動性が生まれてる。だけど今まだよく考えてみたらテスト段階なんだよなってことを考えた時に、これまたいつじゃあ例えば運営側がランディたちがやっぱちょっと復活本ちゃんの復活はちょっとやめるわって言って、例えば閉じたら、または僕らはトゥオンクスに触れられなくなっちゃうよね、そのプラットフォーム上では。だってそのアクセスするためのプラットフォーム、ユーザーインターフェースがまた例えばアクセスできなくなりましたってなったら、じゃあ今また復活して盛り上がってるトゥオンクス、まあ盛り上がってるっていうのはそのこの一部というかそこの渦中の人たちの中ではね盛り上がってる、それがじゃあまたその売買した、だからさっきも言ったけど 120BSV1614ドル、日本円で言うと20何万円とかのものも売買されたりとかっていう中で、その後またこれで例えばトゥエッジが閉じちゃったらどうすんだろうっていうそこまで考えて買ってるかなってっていうのはちょっと思ったりする、そういうちょっと冷静な自分もいたりしますね。だから自分はまだね今ねトンクスは買ってない、まあ、シンプルになんかいいなって思うものとその価格帯がちょうどいいのがないから、ただ別に買ってないってだけであって、でもふと考えたら、いやこれまたトゥエッジ閉じますってなったらまたその NFT に触れられなくなるよなって思って、やっぱすごくそれってなんていうかやっぱ中央集権的というかプラットフォーム依存っていうのか、結局なんかこの、うん、フルオンチェーンだとかブロックチェーンのその、ね、データっていうものは基本的に改ざんができなくてうんちゃらでとか、その所有権を主張できるっていうこの NFT とかオーディナスっていうそういう仕組みとかっていうのも結局はなんて言えばいいのかな、ある意味その自由に自分がこの手で自由に扱うことのできる価値資産なんですかってことを改めて考えたら、 まあ当たり前だけど、どうしたってそういうプラットフォームには依存せざるを得ないよねとか、うん、ことをすごく思った時に、結局やっぱり何を売買してるんだろうなとか、真の意味で自分が所有する価値ってなんだろうなってことを、うん、思っちゃったりする。だそこにずっとあった、トゥンクスはずっと BSV チェンジ上にあるんだけど、そのシギルプロトコルゆえに、そのトゥエッチじゃないと見れない、トゥエッチというプラットフォームを通さないと見れない。でもそれがシギルプロトコルじゃなくて、ワンサットオーディエンスプロトコルだったら、例えばそれ以降に出てきた 3D オーディとか、うん、まあもともとあるそのゾイド NFT とか、そういうウォレットとかマーケットプレイスを介して多分トゥンクスは見れるんだよね。だけどシギルプロトコルだから、現状そのトゥエッチというプラットフォームがないとそこにアクセスできない。でウォレットもそのトゥエッチのプラットフォームに紐づいているので、単独ではないんだよね。厳密に言うと、そのシードフレーズで復元すれば、同じ BSV チェーンの別のプラットフォームとかウォレット内で復元はできると思うけど、プロトコルが違うから、結局その BSV は反映させられるけど、そのトゥエッチ NFT トゥオンクス自体はやっぱりね、シンプルにやっぱその見れない、インデックスできないっていう、そうところがあるから、結局同じチェーンの中でもそういう、うん、何規格の違いっていうか、そうそれはやっぱ大きいよなとかって思うと、やっぱそこがやっぱり結局外野から見た時に、うん、何を売買してるのって、それは別にでも BSV に限らず、トゥオンクスに限らず、どのチェーンの NFT もそうですよね。そのだってそのチェーンの外に出ちゃったら、外に持ってこうと思ったら持ってけないでしょ、基本的には、あの規格が違えば。ってことを思うと、まあ何をやり取りしてるんだろうな、どこに何に熱狂してるんだろうなってことは思っちゃったりはする、このトゥオンクスに関しては。まあ、例えばこのトゥエッチ内でやり取りをして、チップをもらった、例えば BSV、うん、それを別のビットコイン BTC とかに、クロスチェーンスアップして、じゃあそこから取引所使って日本円にしてとかって言ったら、ある意味日常にも使えるお金には変換できるかもしれないけどねとか、うん、まあそんなようなことは思いつつ、ただやっぱすごく感じるのは、なんだろうな、で今話したような、結局はまあ中央集権的っていうか、その中央管理者というか、プラットフォームっていうのかな、プラットフォームを中央管理者っていうならば、やっぱりそういうものがないと結局Web3 だなんだとかって言っててもブロックチェーンにアクセスできないよね、うん、ってなったら結局プラットフォームが強いなとかことを思ったりとかする、うん、ただ今回そのやっぱ思ったのが、じゃあ Twitch が復活しました、まあまだテスト段階ではあるけどって時に、じゃあ他の誰かが、じゃあそのトゥエッチの断片を集めてきて、トゥエッチ的なものを作ったとしても、多分同じような場所にはならないんだよなって思いました。なんか今回やっぱりそれは、もともとトゥエッチを立ち上げたチームが、そのね、ずっとしばらくは BTC オーディナスの方で、オーディナスウォレットの方でビジネスをやってた。だけどこのタイミングで BSV でまたこうしてトゥエッチを復活させてっていうことが、多分やっぱり重要なんだろうなって思った。そこにやっぱりそのランディとかハリーっていう、開発をしてきた人たち、うん、がそこにやっぱりいるっていうこととか、うん、だからまあちょっと UIUX とかは結構刷新されてるから、まあ前よりもすごく使いやすくなってるから、見た目とかちょっと変わったけど、でもそこにまたこう戻ってきてる人たち、その元 Twitch ユーザーとか子さんの人たちがこう戻ってきている、この空間場所っていうのはやっぱりなんていうのかな、うん、誰でも再現ができるわけじゃないんだよなってことを思ったら、うん、やっぱりそういう、なんちょっとうまく言えないんですけど、空気感とか、うん、なんかそういったものってやっぱり簡単にはやっぱ再現できないものなんだろうなって思いながら、うん、でもなん か確かにそのそこに集まっている熱狂みたいなものはなんか感じつつ、まあそれをなんだろうな、まあこんな風にスペースで話すとか、まあね、その興味があるかどうかっていうのは正直ちょっと分かんないけど、今ここに確かにこういう熱狂が今生まれていて、そういう再集結してる感じがあるよ。で個人的にはまあこれも投稿したけど、やっぱり今回の話で肝になってくるのは、そのずっとこう、まあ、BTC オーディナスでビジネスをしていたチームがこのタイミングで、まあ、再びやっぱりその BSV チェーンで、つまりその BSV チェーン上でまたビジネスを、まあビジネスとして起こそうとしてるのか、なんかただ気まぐれでそれをしてるのかちょっと分かんないけど、ここに来てやっぱ BSV チェーン上でこう構築をしようっていう、その行動を取ってるっていうことが僕は大きいかなって気がしますね。 だから初めて何か自分たちがビジネスをやるプラットフォームを作るようで BSV チェーンを選んだよって、まあ、もちろんそれも、まあ、嬉しいことではある。 BSV 推しとしては嬉しいことだけど、まあ、一度やっぱりある意味 BSV を離れて、その BTC オーディエンスの界隈である意味、まあ、活躍した、まあ今はだいぶ下火になっちゃってるけど、うん、そのオーディエンスウォレットの開発陣営が再びやっぱりその、まあ、オーディエンスウォレットはオーディエンスウォレットで多分引き続きやってるんだろうけど、それとは別でやっぱり再び BSV に、まあ、ある意味戻ってきて、こういうふうに開発をまたやっぱしている、うん、っていうのはやっぱりなんか そこが大きいかなっていう、うん、気がしますね。まあ、ここからどういうふうになっていくのかちょっとねわからないですけどね、うん、っていう感じです。一通り話したいこと話したかな、なんか全部話せてない気も、まあ、するんですけど、一旦なんかもうなんだろう、もうバーっともう何も考えずにちょっと話したいと思ったので、すいません、ちょっと月曜日の朝からちょっと少し長めになってしまったんですが、このトゥエッチ、まあ、BSV のオンチェーン SNS、まあ、そしてそこのトゥエッチに紐づくそのトゥオンクスという、まあ、限られたプロトコルではあるんだけれども、そこが復活したことによって、またそこでこう盛り上がりみたいなものが生まれていて、そこの渦中に自分は身を置きながら、自分自身もすごいうつつを抜かしているとか熱狂してるなっていうのを感じつつ、なんかどっかで冷静に見ている自分がいるので、まあそれをちょっとねお話ししてみました。はい、そんな感じかな。ということで、ゆうさん、トマトゆうさん、須澤さん、染島さん、あわわさん、YK さん、まなぶさん、みのみさん、青竹さん、部長さん、お付き合いくださりありがとうございました。ということで、ごめんなさい、何も飲まずに一気に喋っちゃった、喉がカラカラになりました。皆さん、ぼちぼち揃えていきましょう。いってらっしゃい。まあ、ただなんかその冷静になりつつとかって言いながら、でもなんかまあやっぱりでもね全く何も考えずに言うのであれば、やっぱりトゥエッチという、まあわかんない、そのトゥエッチコミュニティっていうのかな、あそこに集まってる熱量っていうか、マキシ感っていうか、それはねやっぱりね、なんかすごいものがやっぱあるなって思いますね。なんだろう、やっぱそれは簡単に再現ができない、やっぱりそこにナラティブだったり、まあ、ある意味共同幻想だったりとかね、なんだろうな、まあその BSV がビットコインなんだみたいな、もうそういうことも全部含めて、なんかもう、ああグモニーエマニュエルジェムジェム、そうなんかね、ある意味ちょっとまあ宗教的なというかカルト的なというか、ものすごいものがあるけど、だけどなんか実際の自分のね、肉体、物理的な肉体を別にどこかに持ってってるわけじゃないから、っていう意味で言うと、まあ、そういう世界観を味わうっていうのもなんか僕はまたこう面白いかな。つまりその日常のある意味現実世界の日常のとは、まあ、ある意味かけ離れたようなちょっとこうやっぱりコミュニティみたいなところがあるから、うん、逆にこうスパイスとして自分は楽しんでるかなみたいな感じです。まあ、もしちょっとトゥエッチ興味がある方はまあ、トゥエッチのそのアカウントに DM すれば、トゥエッチやってみたいみたいなことを言えば、多分全然問題ないと思うので、まあ、もし興味があればちょっといろいろ、まあ、そっちの方でまた別でね、また別でちょっと楽しんでみましょうということで、さよなら。